結婚披露宴に久しぶりに行ってきました。いや、よかったですね。もう年々行くたびにいいなっていう気持ちになるし、こう最後やっぱりこううるっとくる部分のこのうるうる度合いがこう増えてくるっていうか、いやー、なんかね、こう結婚したくなるよねっていうのはちょっと語弊があるのかもしれないけど、なんかいいなって思うようになりましたね。セル2021年7月23日金曜日、そうオリンピックの開会式の日に撮っておりますが、テクノロジートークステーション、これ今何時、夜の23時3分くらい収録のテクステでございます。おはようございます、テクノでございますけれども、いやー、だからオリンピックは何一つ見てませんよ。だって、挙式中に、挙式というか、あの披露宴中か、披露宴中にオリンピックの開会式始まっちゃいましたからなので同じテーブルに座ってた方々で、あ、今オリンピック始まりましたねみたいな話とかしてて、まあ、あのその記念すべき瞬間っていうのは別に結婚披露宴の場にいて何も情報を、まあね、スマホでさ、披露宴中にスマホのニュースでなんか披露宴オリンピックの開会式こんな感じで見るわけにもいかないですからね。でまだ見てないので、いや基本ね、でもね、そういうね、世界が盛り上がる大イベントってあんま興味ないんですよ。いろんな大きなイベントって僕何も関わりなく生きてきて、まあ今度オリンピックの話できればいいですね。多分しないね。はい、ということで結婚披露宴、まあコロナ禍でのっていうところが結構きついとこでしたね。まあ当初は去年やる予定で、まあそれこそオリンピックと同じでコロナの影響で1年延期したと。でまあこれ以上延期できないからと、それこそ本当に東京オリンピックと同じような感じだったんですよね。だからもう1年延期しますと。で来年こそ2021年こそ必ずやりますみたいな感じで、本当に紆余曲折あったみたいで、でまあ本当にまあたまたまなのか合わせてきたのか分かんないけれども、その東京オリンピックの開会式とたまたまタイミングがもうぴったんこだったっていうところで、まあ、あの最後新郎の挨拶でもあのオリンピックと同じでっていうふうに言ってたんだけれども、いや本当あのいや結婚式をしたことがないから分かりませんけど、結婚もしてないから分かりませんけど、いや分かんないよ、どれぐらい苦労したのか、どれぐらい打ち合わせをして、どういうれぐらいの苦労をしてっていうところは全く分からないんだけれどもね、このコロナ禍で実施をするだとか、そのそれこそ多くのね、その方々に見ていただくためにどうしたらいいとかさ、そういうのってすごく大変だったんじゃないかなって思うんだよね。日常の仕事をしながらだしね、だからそういうところで本当にお疲れ様でした新郎新婦はっていうふうには思いますよね。ちなみに新郎の方が知り合いで、北海道右下の時でに働いていたその職場の先輩だったんですよね。でまあお互い人事異動でも違う職場にそれぞれいますけれども、まあそうですね、北海道の右下の職場の人たちで披露宴に出てたのがなんとびっくり僕だけでだから今回その披露宴に一番ちょっとね、あの本当申し訳なくて行きたくねえなってちょっと思ってたのが、俺一人かよって事前の情報でちょっと知ってたんですよ。数日前に一人だけっていう、その北海道右下の職場で、行く人っていうのは俺だけで、まあその会場が札幌だったんですよね。その式場という披露宴の会場がね、札幌のホテルだったんですけど、要は札幌近郊に住んでるのが、まあ、僕だけだったんですよね、当時の職員で。今、まあ、それこそ北海道右下の職場にいると、まあ、北海道の右下近辺に家建てて、その辺でこう人事で回っていくパターンの人が多かったんですけど、まあ、僕はまあ運よくというか札幌の隣町ぐらいにまあ人事で来れて、まあそれで見れたっていうような感じだと思うんですが、いやまあそんな中でテーブル、まあコロナ対策で1テーブル 4,5 人みたいな感じで、僕のところ4人だったんですけど、僕1人ちょこんと座る、3人はその 今新郎さんが勤務してる職場の方々みたいな。だから本当ね、あの式が始まる前20分ぐらいに僕入って、でもうなんか、あどうもみたいな、なんかあのいつものコミショウぶりのケクノさんが発揮してですね、あ失礼します、どうもみたいな感じで自己紹介もすることなく座ってですよ。で20分沈黙の、なんかねこう準備が遅れて15分ぐらい式のスタートが遅れて、でその後、まあ乾杯して5分ぐらいまだ沈黙でしたかね。なんかそのまあ正味 4,50分の沈黙の間がまあ辛くて、俺もしかして式始まってからの3時間ずっとこうなんじゃねえかなっていう不安をこう感じながら、まあ、生きてたわけなんだけれど、まあ、どうにかあのお互い打ち解けてというか、あ結構楽しくお話が最終的にできるようになって、こう なぜかねやっぱ業界狭いもので、あれあなたケクノさんですよねみたいな、えなんで知ってるんですかみたいな、いやそれケクノさんの話は知ってますよ、あのプロジェクト、マジっすかみたいな、そんな感じで、あのもうかれこれ2年前に、結構2年前のことを覚えてるリスナーさんいますかね、結構重たいプロジェクト一人で抱えてて、でまあ僕の職場にそのなんていうか僕の研究みたいな、そのプロジェクトみたいなやつを多くの人が見に来るみたいな、そうで新聞に載るみたいなのもやったりだとかして、でやっぱそこの話知ってる人とかはちょいちょいいるようで、ケクノさんみたいな、ケクノさんえなんでみたいな感じになったりだとかしてですね、意外と業界の狭さは感じて、そこからまあ意気投合というよりはもう完全に仕事の話になっちゃいましたけどね。まあそういう意味でもまあなんか業界の狭さっていうか、まあ案外人と人ってつながるもんだなっていうところは披露宴の良さというか面白いよねっていうふうには感じましたけれども、うん、いやでもね、いやだから今これもう7分話したのか、これちょっと次回も話すけれども、いやだからまあごめんうまく言えないんだけど、やっぱ披露宴いいわ、とてもいいと思う、うん、まあ僕もかれこれ披露宴は小中学生の時に1回行って、あとは大学のサークルの友達関係で1個2個、であと中学校の時の友達とかも含めてこれ5、6回目ぐらいなんじゃないかな、披露宴に出るのが。まあ年々素敵だなっていう感じになってきましたね。初めての時とかやっぱ戸惑いましたよね、特に自分と同じ学年というか同級生が結婚しましたみたいな時に、なんかこう心の居所というか、こうまあ別にこう早く結婚をしたいみたいなそういう願望が当時すごくあったわけではないけれども、なんとなくあ一歩越されたみたいな、ちょっと悔しさみたいなものもちょっと半分持ちながらの、ね、あの式への参加だったもんだから、あなんかこう心の位置がこうつかめない感じだったんだけれども、まあもちろん祝福の気持ちでいっぱいではあるんだけれどもさ、だんだんこうなんていうの、心の居所というか分かってきて、でなんとなくこう自分が新郎の立場だったらみたいなことを考えるぐらいの余裕は出てきて、いや当初はさ、ね、それこそ数年前に出た披露宴とかだと自分この立場は無理みたいな、人をまずこんなに呼べないしみたいな、人こんなに呼べないし祝福してくれる人なんか俺にはいねえしみたいな、でなんかこういういろんな周りの人たちになんか感謝とかをマイクで大勢の人に聞かれんの本当無理みたいな思ってたんだけど、なんかこう悪くねえなっていうふうに今日は思いましたっていう話をちょっと次回ちょっとしたいと思います。なんかごめんなさいぼやっとして、あの多分あのお酒もちょっと回っててですね、はい、まあそのせいです。ちょっと次回もその披露宴の話をさせてください。ちょっと自分の今もう勢いで喋ってて原稿も何一つないんですよね、ひたすら喋り続けております。すみません、披露宴の話もう1話ぐらいは話させてください。ごめんなさい、もう勢いで話させてもらいます。気をつけ、お疲れ様でした。次回に続く。